おはようございます。2016年9月27日火曜日6時5分になりました。ということで、っていうのもいいんですけど、まあなんかなんていうんですかね、この時期の気候としてはなんか不思議な気候になってますよね。まあ、台風から変な感じで来てたりとかいろいろしてるんで、まああれなんでしょうけども、今日はまたなんか暑くなりそうな、そんな話が出てますが、さてさてどうなるんでしょうか。でも蒸し暑いからね。で昨日かな、家の外でカタツムリ見たんで、ねってこう思って、この時期にカタツムリがこんなに活発に動いてるって、この前の雨がすごかったから、なんともなんか全然こう状況が本当梅雨の頃のような、なんかねじとじと蒸し暑いっていう、なんかそんな感じになってるんで、いやーなんかすごいですね。いろんなものが変わってきてますけども、さてですね、今日は IT メディアから、車の危険運転シーンを AI で自動検知、 NTT コムラが実験成功。NTT コミュニケーションですね、NTT コミュニケーションズと、それからリース会社の日本カーソリューションズというところがですね、実験をして、これは人工知能がその危険運転のシーンを判定するっていう、これはドラレコとかで撮影したシーンですね、そういうものを分析して、ちょっとこれ危ない運転だよねっていう、出会い頭の衝突になりそうとかいうような、その事故にはなってないけどその危ないようなシーンとかね、そういうものをこうどうも自動検知してる、することができるようになったと。ですね、 85% ぐらいで検出できるようになったということなんで、かなりの精度じゃないかなという気がします。で、こういうなんてね、動画ドラレコなんかでこう収録がされてるデータとかを、やっぱあれって今って人が見てね、で危なそうな運転なのかどうなのかとか、こういろいろ分類したりとか、その事故が起きたやつだけじゃなくって、やっぱり危ない運転なってるところとか、やっぱりその見通しの効かない交差点とかね、そういうものをその分析して、でその事故を回避するためのいろんなものに役立てていくわけなんですね。でそれを分類したりなんだかんだするのって、やっぱ人がこう見るしかないんですよ。でその辺をとてもじゃないですけど、まあ当たり前ですけど、ドラレコがこんだけ普及すれば、もう大量の動画があるわけですよね。だからその辺をこう分類していくっていうのに、人がこうやってたらとてもじゃないけどずっと見てないといけないのでたまんないですよね。だからそれを人工知能で、自動的にこう区別できるようにする、この辺が危ない、これ危ない運転よっていうのをちゃんとチェックできるようにしてたということなんですね。で、まあこれは今のところはそういうその動画を分類するのに使ってはいるんですけれども、そのうちこれを応用していけば当然ね、自動運転カーとかそういうもので、こういうところって事故りやすい場所だとか、危険というか、事故が起きやすい場所、そういう、だからこうスピードを落としてね、移動するとか、そういうことが事前に、事故を回避する動きができるようになるわけですよね。でさらにもっと言うと、自分の側から見たものだけじゃなくて、他者から見て、他の車から見てどう見えてるのかとか、他の車がなんか危なそうな運転をしてるとか、そういうこともね判断できるようになっていくと。でそうするとそういう車がいれば、もっと手前の方でスピードを落としておくとか、カーブ曲がるときにゆっくりこうね、見晴らしの悪い交差点ではゆっくり行ってから、その車が通過してからこっちが曲がるとか、いろんなことがこうね、できるようになる、そうやって事故を回避することができるようになるんで、 なんというか、まあどんどんどんどん、今安倍さんなんかもいろいろ見直して2020年までにレベル4の運転、をしようと言ってますけども、まあ、あの自動運転にはレベル1から4まで、いろんな段階があるんですね。でそのレベル1っていうのは今もうすでにいろんな車に、搭載されてますけども、あの自動ブレーキとかですね、前に障害物があったらこうブレーキかけるとか、そういったレベルのものなんですね。でレベル2になってくると、これが今あのこれから出てこようとしているとか、この前日産のセレナなんかがこう出てきたやつですね。その、高速道路なんかでも車線変更はしないけど前の車に追随して、動いていって、その前の車が止まるとブレーキをかけて自動的にゆっくりになってって、でまたあの前の車が加速するとまたこうあの速度を上げていって一定の距離でこうね、追随すると、でかつ横からあの車線変更して前に入ってくる車がいたらスピードを落とすとか、前の車がいなくなるとスピード上げてその車間距離を縮めるとか、いろんなことができる。でカーブ曲がるときも、これってあのさっきのね最初に言ったレベル1の自動ブレーキっていうのは単に前に障害物があるとブレーキをかけるだけなんで、一つのアクションだけなんですね。でところが今言ったレベル2になると、アクセルとブレーキとハンドルを同時に全部を操作しなきゃいけないですね。2つ以上のことを同時に、コントロールしなきゃいけないっていうのは、この辺がレベル2になってくるんですね。でレベル3になってくると、本当緊急時には人間がコントロールするけれども、普段は車がそこそこのことはやってくれる。そこそこのことっていうのがなかなかね難しいところなんですけども、通常の運転ですね、だからの信号で止まったりとか、交差点で曲がったりとか、目的地を指定していくとそこまでの道のりで、まあ、ある程度のことはやると。でただその横から車が飛び出してきたとか、なんか前にあとはすごい狭い道になった時とかね、そういうなのとか、その辺は人間が介在してこう回避するとか、いろんなことをやらないといけない。あるいは多分ね、難しいのは工事中で、そのおっちゃんがそこに立っててこう旗振ってたりとかね、するのありますよね。その赤い旗と白い旗持って立ててこう止まれってやってたりするのとか、あるいはおまわりさんが来てこう交通整理してる時とかね、そういうのはその人がこうある程度判断してやらないといけないし、でその目的地の先でこう駐車場に入って空いてる場所を探してそこを止めるとか、そういうのは人がこうね考えなきゃいけない部分なんですけども、それがまあレベル3ぐらいになってきます。でレベル4になるともう完全に、コンピューター任せ、最初から最後までコンピューター任せで、要は運転手は全くいらないという状態、それがレベル4になってきて、そのレベル4ですね、全く運転手がいらない状態だから、極端なことを言うと荷物だけ乗っけて、行き先指定すればそこまでは運んでくれるというのがレベル4になってくるわけですね。だからそこを2020年とかなんかその辺までにとか言ってますけど、なんかねそこまで本当いけんのかなって、多分前から言ってますけど、車だけじゃなくてやっぱりインフラ環境をどんどん整えていかないと、とてもじゃないけどその人間が運転しても難しい道っていっぱいあるじゃないですか、まだまだね。でそれから自転車とかバイクとか、まあ、特に自転車が今増えてきてるんで、その自転車が走行するのが自転車が走ってるところ自転車を追い抜くのが難しいような狭い道とかね、自転車専用のレーンとかがもうほとんどないの でそういったところでこう自転車走ってるとき、2列にこう自転車並んで走ってるときにどう対処するのかってなかなか難しい話があって、そういったところはこう整備していかないといけないんじゃないかなと。多分そっちのインフラ整備をやらないとレベル4っていうのはできないんじゃないかなっていうふうに私なんか思ってるんですけども、まあただね今日のニュースで、そういう危ない 運転っていうのをこう察知できるようになってくると、事前にいろんなことを防止できる、その交通ルールを 100% 守るっていうだけじゃなくって、その他の人とこう出会い頭の衝突をしてしまいそうになる場所だとか、そういったところを注意するっていうことができるようになると、より一歩人間に近づいた運転になってくるわけですよね。だからまあなんだかんだ言いながらも意外といろんなものが早く進んでいく。ただしまあ例外的な部分がいっぱいあるんで、レベル3ぐらいまではなんとかこうね、なるんじゃないかなという気がするんですけども、まあまあそのうち、もうそういえば運転免許とか取ってたんよねみたいなことを言われるような時代になるのかもしれません。運転免許取るっていうのはもうあくまで趣味の人とか、すごい特殊な仕事をする人とかだけが運転免許を取る、なんかそんな時代にこうなっていくんじゃないかなって、ねえ、なんかそのうちちっちゃい子とかに、ね、孫とかその辺に、おじいちゃんなんか運転免許とかいうもん持ってんのみたいなあ、いやもう年取ったから返したわ、とか言って見たかったそれ、何見たことないねんみたいな、そんな会話が交わされるような時代になるのかなとそう思いますけど、さて、そんなところで、天気がね、なんかまた今週もあんまりいい天気にはならないみたいで、今日はちょっと晴れるみたいな感じなんですかね、わかんないですけど、まあまあ頑張ってやっていきましょうなんかよくわかりませんが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。